お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。5月23日 SBS 日本語放送ニュースです。アイルランド、ノルウェー、スペインの3カ国がそれぞれパレスチナを国家として承認すると表明しました。パレスチナのガザ地区ではイスラエルとイスラム組織ハマスの紛争が続いており、イスラエルのベンジャミン・ネタニヤフ首相は強く反発しています。アイルランド、ノルウェー、スペインは今月28日付でパレスチナを国家として承認するとし、他の西側諸国に対して3カ国の決定に続くよう促しました。パレスチナを国家として認めることで、イスラエルとの停戦の早期実現につなげたい思惑があります。イギリス、マルタ、スロベニア、そしてオーストラリアはそれぞれこれまでの数ヶ月間にパレスチナを国家として近く承認する可能性を示唆しています。イスラエル政府のデビッド・メンサー報道官は、今回の決定はガザ地区での一段の対立につながるものだと非難しました。
アイルランド、ノルウェー、スペイン、are telling Hamas in a loud and clear voice that...
アイルランド、ノルウェー、スペインはハマスに対して10月7日の虐殺が報われたのだと大きく明確に伝えています。子どもたちにテロリズムを教え、イスラエルの国を認めないことが報われるのだとパレスチナの人に伝えているのです。双方をつなぐ、橋を作る、共存する、人々を結びつけることについては一切触れていません。間違っています。この決定は争いを助長し、戦争を長引かせるだけです。対立や犠牲は減ることはなく、むしろ増えるのです。メンサー報道官でした。パレスチナを国家として認めている国は、国連に加盟する193カ国のうちおよそ144カ国で、発展途上国の大部分とロシア、中国、インドとなっています。しかし欧州連合 EU の加盟国では、スウェーデン、キプロス、そして元共産圏の国にとどまっています。暴動が続く南太平洋のフランス領ニューカレドニアで、事態を収束するため、フランスのエマニュエル・マクロン大統領が到着しました。選挙制度の改革をめぐる暴動では、これまでに6人が死亡、300人近くが逮捕されています。マクロン大統領は地元の有力者や関係者と会談します。また、暴動を逃れ、中心都市ヌメアから避難する人を乗せた飛行機がブリスベンに到着しています。イギリスのリシ・スナク首相が議会の下院を近く解散し、7月4日に総選挙を行うと発表しました。野党労働党のキア・スターマー党首は、総選挙は変化を現実にするチャンスであり、労働党が政権を取った暁には経済的・政治的な安定を実現すると述べました。スターマー党首は、イギリスの政治には変化が必要だと述べました。
Now, it will feel like a long campaign. I'm sure of that.
長いキャンペーンのように感じることになるのは確かです。ですが、何が言われようと、何がなされようと、今回の選挙の意味は変化を起こすチャンスだということにあります。スターマー党首でした。スナク首相が率いる保守党の人気は、政権を握ってきたこれまでの14年間一貫して後退しています。特に直近の2年間では不況や倫理的なスキャンダルなどがあり、党首が頻繁に交代しています。ニュースを続けます。ニューサウスウェールズ州とオリジンエナジーが、国内最大の石炭火力発電所の稼働期間を少なくとも2年延長することで協議しています。協議が合意した場合、州の納税者は毎年2億オーストラリアドル以上の負担を行う可能性があります。オリジンが運営するエラーリングの発電所は、2025年8月に稼働を終える見通しですが、その場合、電気量の不足や電気料金の高騰につながる恐れがあると調査で指摘されました。州政府のペニー・シャープエネルギー相は、オリジンとの合意は暫定的なものであり、延長された稼働期間中の最低限の電気供給を確保する目的に絞られていると説明しました。
This agreement is a responsible step to ensure that a plan is in place.
ニューサウスウェールズ州が必要とするエネルギーの転換を行う上で必要となる責任ある措置の一つです。より安く環境に優しい再生可能エネルギーに移行する中で、州民が必要とするエネルギーが供給されなければなりません。停電のリスクをなくし、光熱費を安定させるためのものです。シャープエネルギー省でした。オーストラリアで初めてとなる電池生産についての国の戦略が発表されました。政府が業界におよそ5億オーストラリアドルを投資します。この戦略は政府が予算案で掲げた政策、フューチャーメイドインオーストラリアの一環で、電池の生産国としてのオーストラリアの立場を強め、他の国への依存を減らす取り組みです。携帯電話や電気自動車の充電、そして電気の供給面での需要が高まる中、電池への世界的な需要は2030年までに4倍高まる見通しです。オーストラリアで20代半ばから後半の若者が生活費の上昇の影響を強く受けていることがコモンウェルス銀行のデータで分かりました。匿名化された取引履歴を分析したデータでは、家賃や他の費用の上昇により、今年3月までの1年間にインフレを調整した値で、これらの20代の若者が支出を 7% 以上抑えていたことが分かりました。生活費が上昇すると、生活必需品以外のものへの支出が減る傾向にありますが、20代の若者のデータでは、生活必需品についても同じレベルで支出が減っていることも分かりました。とりわけ医療保険や光熱費、スーパーマーケットでの買い物への支出が目立って減っています。ロンドンからシンガポールに向かっていたシンガポール航空の旅客機が激しい乱気流に巻き込まれた事故で、この飛行機に乗っていたオーストラリア人が帰国を始めました。事故に遭った旅客機はバンコクに緊急着陸しています。この旅客機には56人のオーストラリア人が乗っていました。昨夜シドニー空港に到着したオーストラリア人の乗客からは安堵の声が聞かれました。ある男性は事故をこう振り返りました。本当に突然でした。何の警告もありませんでした。私は天井に頭を打ちましたが、歩いていた人の中には宙返りをした人もいました。本当に一瞬の出来事でひどいものでした。男性でした。この事故では旅客機に乗っていた73歳のイギリス人男性が死亡しており、いまだに多くのオーストラリア人の乗客がタイの病院で集中治療を受けています。続いてファイナンスです。エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で103円81銭。US ドルで 66.22 セント、ユーロで 61.15 セント、イギリスポンドで 52.04 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で156円75銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日24日金曜日の予報です。パースは時々曇りで最高気温は26度、アデレードは時々曇りで最高気温は19度、メルボルンも時々曇りで最高気温は15度。ホバートも時々曇りの予報です。最高気温は13度。キャンベラは朝方に霜が降りるでしょう。お天気の見通しです。最高気温は16度。シドニーはほぼ晴れで最高気温は20度。ブリスベンは時々曇りで最高気温は25度。ダーウィンは晴れで最高気温は33度の見通しです。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽、そしてカレンダーアフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。Like、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。